寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さて今週は続編をお送りします。たっちゃんの応援団村松秀和さんが登場し、その友人である鈴木常隆さんが先週出てきてくれました。鈴木さんの息子さんというのが鈴木亮太郎くん、彼は実は病を得て、若く去っていってしまうんですけども、その時のお話の後半を今日は伺っていきます。ちなみに静岡市在住の大人気漫画家である後藤和さんが縁がありまして、このお話を知るところになり、2010年の12月号月刊フォーミセスに、なんと関東カラー80ページで亮太郎くん大往生という、その亮太郎くんのお話を元にした漫画をすでに出しています。6歳くらいで自分が病気だっていうことは分かってたんですかね。ちょっと納得してた。
そうですね、納得してこう受け入れてるって感じがありましたね。
それこそ何かを持ってるんだよね。で、何かを持ってるっていうのはね、実はね、先祖伝来で何かがあるんだよ、うん、そういう何かが伝わってきてるんだよね、うん、その残念ながらその短い命であったけども、彼のその6年間っていうのは、まあ、それこそ勝手に生きてる俺らが勝手に言うんだけど、幸せだったんだよ。なぜか満足して生きたんだね、うん、その辺 その彼が、その亮太郎くんがその短い命だったけど生きたんだっていう証の言葉がいっぱいあるんじゃないかと思うんだよ、うん、親が今覚えてるってことだけでいいんだけど、
はいはいはいはい、そうですね、当時まあ、小学校1年になんとか入学できて、そう3ヶ月ぐらい行ったんですかね。その中でまあ、家内が付き添いで行ってるんですけどね、小学校に
1年だら
1年生です。
その時はまあ発病してないよね。
発病、ね、幼稚園の年長に発病して、
幼稚園の年長で発病してた、
はい、発病したんですよ。でようやく入学式を迎えて行くんですけど、
入退院繰り返してたの、病院
そうです、病院に通いながら、でも学校に行きたいってことで入学式も一応行って、
はい、お母ちゃんが連れてって、
はい、でまあ、だんだんこう麻痺が出てくるんですよね。脳幹に腫瘍があるものですから、脳幹神経膠腫と、で最後はまあこう意識がなくなってくるっていう病気なんですから、だんだん麻痺が、で彼の場合は左手がだんだんこう麻痺、左側から麻痺していくんで、左手が使えないとか、左足がうまくこう歩けないとかっていう、だんだんこう障害が出てきて、その中で学校で授業の中で何かこうできるようになりたいことっていうテーマで先生が子どもたちに、書いてくれってこと でいろんな子は例えば陸上選手になりたいとか、何々がしたいっていうこう思いをこう書くんですよね、うん、で横に付き添っていった花井は、りょうちゃんなんて書くのかなって、書いたことによってはできないことがあるし困ったなと思ってたら、書いた二文字がないっていう言葉だったんですね。ないってどういうことだろうって考えたら、毎日がこう自分の中で精一杯生きてるから、もうこの先特にできるようになりたいことはないっていう。
すごいな。普通ね、普通その何々になりたいとかしたいことあるかって言った時にね、諦めでないっていう言葉が出てくる場合、
はいはいはい、
でも今の話を伺ってるとね、もうだから
充実してたんですね、生きるということを精一杯生きてたんですね。
だからな、それはな、本人が精一杯充実して生きてたとかっていうことを感じてたんじゃなくて、親とかさ、じいちゃんばあちゃんとか家族がそういうことを与えてたんだよね。だからあったかい家族なんだよね。だからそれで亮太郎がない、すげえ言葉だな、おい、ない。
運動会なんかもそうだったんですけど、まあ麻痺があるんで、運動会でこうね、選手を決めるときに自分はリレーがしたいって言って、リレー選手に手を挙げるんですよ。当然足をびっこ引きずるから、出ても彼が入ることによって、でクラスは最下位になっちゃう可能性がある。そうすると、りょうちゃんこれできないよねって言ったら、大丈夫、僕は背中に乗って走るからママが一緒に走ればっていう、こう常にそこでできるベストを考えるってことを常に考えてるんですよね。
どうだったの、その実際には。
実際にはママが一緒にこう、の背中におんぶって走るんですよね。走らせるんで走るんですよ。自分も一緒に走ってると。
走ったの
走って
リレーで。
リレーを。 そういうことをこう、
じゃあママが代わりにおんぶして走ったの。
おんぶして走るんですよね。そういうことをこう考えて、
その周りの子供たちもそれ受け入れたんだ。
受け入れるんですよ、
ね、クラスの友達が、ね、なんちゅう小学校、
小川小学校、焼津市立の小川小学校1年生、
ね、焼津の市立の小川小学校、
はい、
当時のじゃあ先生もそれを、
はい、
バックアップしたんだ。
バックアップしていただいて、
教育は品数だな。
でもいや本当すごい小学校でしたね。あ、まあ、後日談があるんですけど、彼が卒業する年にまたドラマがちょっと一つあってびっくりするような。
ああそう、
はい、
いやすごい話だ、うん、で走った。で、まあ、結果どうでもいいやな。で走った。でまあ、みんなでよかったねってなったよね、当然。
そうですね。
で、それで今度は卒業の時には今もう一丁なんかあるっつったね、
はい、うん、まあ卒業、彼が卒業、
あ、ちょっと待って、それが1年の時の話だっけ。今の
は1年の話ですね、
うんうん、それで彼が何年で死んだんだ。
1年生の11月の21日な、うん、に亡くなるんですよね。
今度は卒業するんだ。それから5年経ってるじゃん。
そうなんですね、うん、5年も経つんですけど、うん、ある時校長先生からいきなり電話がかかって
、え、待って待って、その時の校長ってのは当時の校長じゃないな、
じゃない、はい、うん、別の新しい新任の校長先生から、
うん、まあ、新しく 転任してきた先生、
うん、いや実はですね、うん、今年卒業を迎える生徒たちの中から、うん、あの鈴木亮太郎さんも一緒に卒業させたいっていう
声が上がってると、
声が上がってるんですが、うん、でそれについて
友達が6年生になってるから
なってると。で、うん、お父さんお母さんもにその卒業証書をね渡したいんで、うん、お父さんとお母さんにその卒業式へ出席をしていただけませんかという。
びっくりした。
いや、その5年間6年間のこの学校教育に僕は感動しましたね。その子供たちの1年生の仲間を思う気持ちがそのまんま6年間で、彼もまだ卒業一緒にさせたいよっていう気持ちを子供たちの方から先生が促したんではなくて、子供たちのある生徒の中からその意見が上がってきて、先生は、まあ、その当時の事情は知らないんで、どういうことがあったの、
その校長の話じゃない、はい、うん、どういうことがあったのと聞いたと、
って生徒に来たら生徒の中からこういうことがあって、まだりょうちゃんが亡くなっちゃったんだけど、あの時の友達と一緒に卒業したいっていう。
でもそのわずか1年入ってね、1ヶ月2ヶ月の話じゃね、その今運動会 でその時に結局要は幼稚園からのつながりがあったんだな、きっと子供同士で、きっと。
そうですね、
はい、でそれは亮太郎がなんか自分の孫みたいな気がする。亮太郎がそのそういうものを友達に与えてきてたんだ、何か。だから友達が感じてたんで、あの小学校でボッタってわずか2ヶ月3ヶ月で一緒に卒業したいなんて言わねえよ絶対そりゃ。だからそれは親も含めて子も含めて周りも含めて亮太郎が与えた影響っていうのはものすごいものがあったんだ。でそれを、うん、でそれが上がってきて、で校長先生から出てくれっていう話が出て、はいはい、嬉しかった。
嬉しいですね。嬉しいって子供たちに本当に感謝ですよね、一緒にね。
それで出たんだ。
出ましたね。
両親で出たんだろ。
両親で泣きましたね。
たまんないな
ですね、
たまらねえな。で呼んでくれ、名前呼んでくれたの。
呼んでくれて、その子供たちの代表が
受け取ってくれたの。
4人かな、前に出て感謝の言葉っていうか述べてくれて。
感謝の言葉って誰に。
あのその当時の同級生の子たちが
誰に。
あ、僕、あの両親、私たち2人を前に、あの前にこう、
その感謝の言葉って何、そのこんな亮太郎を産んでくれてってことか。
亮太郎の代わりに、お父さんとお母さんに感謝の卒業証書を授与しますっていうことで、あの子供たちが僕らにくれるんですね。
あ、それに対して自分たちが感謝をしたってことが、はいはい、ああいい話だ。まあ、いくらでも聞いててね。俺は最終的にこの今日の締めで言いたいのはね、こういうすごい経験をして、それを自分の感謝だと、子供が生まれて子供を育てて、その子供がいろんなことを教えてくれたって感じる親、そしてまたじいちゃんばあちゃんがきっといい話も残してくれてると思うんで、でそういう人たちの話を、それをふっとそのとんかつを食わしてもらったとこから話始まったわけなんだから、英和が。だからその村松英和っていうやつの人間性も俺もものすごい感じるし、でそれをまたさっとこの言われて会いに来てくれたっていう鈴木常隆、こいつもいいやつだなと思う。こいつもなんて失礼な話だけどさ、まあもうね、弱い70だからさ。でもまあありがとうね、
この連続3回のお話、もう一度確かめたいという方は、FM ハイのサイトからアーカイブがありますから、こちらもまたお聞きになってみてください。鈴木亮太郎くん、11月21日12時34分と、ね、うん、
昼間。
そうです、1234、数字が好きだったんですよね。
もうたっちゃん号泣になってしまいましたけど、
亡くなった瞬間ありがとうって言葉と、なんかこう最後にクスってみんなであって、うん、最後にこうその時間にうまく、ね、先生が呼び上げた時笑っちゃいましたよね、みんなでね。6歳の息子が亡くなった瞬間になんで笑ってんだろうって、その瞬間みんなでこう苦笑したのを覚えてるんですけど、
素晴らしい命に一緒に合唱しながら共に喜びを与えてくれた彼に、私たちからも気持ちを送りたいと思います。
ありがとう、本当にありがとう。